はい、明けましておめでとうございますということでですね、2020年1月4日にですねこの音声は撮らせていただいているわけなんですけれども、今回ね、2020年一発目のメルマガということメールマガジンということで、音声を撮らせていただいているわけでありますということです。去年の末にですね、久々にそのAmazon無在庫輸入の講座をですね、販売させていただいて、今だいたい20名弱ぐらいですかね、サポートしながら年明けを、させていただいたわけなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。あ、すいません、大越です。はい、ということでですね、この音声はですね、僕のメールマガジンとあと LINE アットですねの方に、配信をさせていただいているわけなんですけれども、本当に新年のご挨拶程度という感じの音声にしていただきたいなというふうに思うんですが、やっぱりね。いろんな情報発信を僕も見ているわけなんですが、皆さん今年はこうするぞということをですね、宣言されている方が多い中でですね、結構ゆるく、やっていきたいななんてことは思っています。なので特にこうやっぱ年末年始って年が変わると今年はこういうことをやっていくぞと、去年を振り返りましょうとか言うんですけれども、僕から言わせるとですね、普段からやりましょうと、いう感じですね。なので僕はもうですね、今年やることはもう去年の、それこそ10月9月ぐらいからもう大体もう考えていて、あとはもうやるだけというような感じに、なっていると、いうのはちょっとね、かっこよく言ってましたけどね、これをやるのがね難しいという感じです。ただね、やっぱり、これはもう月並みの言い方になってくるんですけども、計画を立てなければ、計画を実行することはできないんですよ。でやっぱり一番いいタイミングっていうのはこの年始の部分かなっていうふうに思うので、もしね今年何やっていいかわからないとか、いう方はですね、しっかりとまずは自分が今できることは何なのかというですね、現状把握をしていただくっていうことと、そのできる中から逆算してもいいですし、あとはもう叶わない夢でもいいと思うんですけど、俺はこんな生き方をしたいんだということをですね、ちゃんと紙に書き出していく、もちろんパソコンでもいいですよ、書いてもらって、そこのギャップを埋めていく作業っていうのが行動ベースになるだけだと思うんですよね。で行動ベースのところって、いわゆるですね、これも僕はお伝えしたいところがあるんですけども、今後、転売が稼げなくなるよとか、メルマガが誰も読まれなくなるよとか、YouTube が流行るよとかね、いろんな情報はあると思うんです。でそれって単純にもう手段でしかなくって、結局自分がどうやって生きていくかっていうことの方が僕は重要だと思うんですね。だから転売が稼げないから転売をやめるっていうことでもいいですし、 YouTube が流行るから YouTube をやるっていう考え方もいいんですけれども、ただそこって、自分がやりたいことだったりとか、自分が今持っているリソースで、考えた時に実際に、自分の人生を豊かにするかどうかっていうところの目線で考えたらいいと思います。であとはですね、やっぱりこうお金なんてね、あったに越した方がないですから、やれることっていうのはね、できる範囲で、できる限り、やったらいいですし、自分自身のそのキャパの中でですね、人生を過ごすと、それ以上でもそれ以下でもなくなってしまいますし、大体の場合は退化していくものなんですよ。なので、常にやっぱ自分のキャパシティの中を1ミリでもいいので、これね、勝手に生徒さんが日報に書いていた言葉だとね、勝手にね、この1ミリでもっていう言葉をちょっと今年使うかなと思うんですけども、1ミリでいいので、やっぱりこう超えていく、自分のキャパシティを1ミリでもいいので超えていくっていうところ、だったりとか、今日の自分を、明日は自分のね、1ミリでいいので超えていくとかですね、昨日の自分よりも1ミリでいいので自分を超えていくっていうね、あとは周りにいる自分よりも、要は、羨ましいなとか、こういう人いいなとか、憧れる人って多分ね、いると思うんですよ。でその人よりも、1ミリでもいいので近づくとかね、なんかその1ミリっていう言葉ってね、なんか今年僕すごいピンときて、なんかいいなって思ったんですよね。だからやっぱりどうしてもね、月収100万円、年収1億円とかですね、そういうところを目指したがると思うんですけども、本当に1ミリ進むっていうことが非常に重要だなっていうことを、僕もですね、大体今年7年目かな、ビジネス始めてになるんですけれども、なんかようやくそういう あのことが分かってきたかなっていうふうに思ってます。うん、で、まあ、一応ね、年末年始なので、やっぱり去年な何やってたのかなとか見たんですけれども、去年はですね、Amazon US の講座を始めたりとか、まあ、Yahoo ショッピングをちょっと力入れてみようかなとか、あとは、まあ、その2018年までに作ってきた、やっぱり僕自身が作ってきたものっていうのがあるんですけれども、それを人に任せるっていうことをですね、割と力を入れて、僕はテーマとしてやっていたんです。まあ年商いくらとか、ね、そういった数字の目標も立てていたんですけれども、まあ結果から言うとですね、まあどれも中途半端だったかなって思いますね。振り返ってみると。うん、なので、僕もね、やっぱりこう自分で決めたことはちゃんとやりましょうねっていうことは、あの生徒さんだったりとか、まあ、ビジネスパートナーとかに結構よく言うんですけれども、なかなかね、やっぱりね、それを 100% やるっていうのは、言い訳になっちゃいますけど、結構難しいなと。いうことです。でもそれってできたかできてなかったっていうのは、まあ結局結果論でしかないわけであって、それに対して自分自身が納得できていれば、僕はいいと思うんですよ。だから例えば年収で1000万達成しますっていう目標を掲げた時に、年収1000万達成した時に自分が納得できなかったら、それって僕はあんまり意味がないことだと思うんですよ。うん。で、めちゃめちゃ頑張って、じゃあ例えば年収で500万までしか行きませんでしたって言った時に、それでも、その500万を使って他のビジネスを立ち上げてますとか、まあ、海外に行きたかったことが叶えましたとかっていう方が、やっぱり僕は人生としては意味があるかなっていうふうに思ってます。うん。まあね、やっぱり数字が大きければ大きいほどね、えばれるしね、いいとは思うんですけれども、なんかね、やっぱりそういう生き方って結構ね、僕はあんまり疲れちゃうなっていうふうに思うので、まあもちろん計画とかね、目標っていうのは、毎年立てますし、しっかりそれを追って行動ベースに落としてはいくんですけれども、まあ結果は結果、うん、だし、結果に自分自身が満足できるかっていうところの方が、やっぱり、重要なんじゃないかななんてことを、まあ今年は思いますね。なんでこういう発想が出てくるのか分からないんですけど、僕は結構ね、40歳になったっていうのは結構大きいし、あとは結婚したっていうのは結構大きいかなっていうふうに思いますね。なのでやっぱりビジネス始めた頃って不安でしょうがなかったですし、なんかこうやっぱ数字上げていかないと、もう怖くてしょうがなかったんですけれども、まあ、だいぶね、まあ、結婚しました。年を重ねてきてます。ビジネスも、まあ、ある程度、継続、まあ、できてきましたっていうところで、なんかね、自分が、たどり着きたい、場所っていうところを、明確に描けるようになってきたんですよね。まあ、ちょっと言い過ぎかな。そんなにすごくないですけどね。なんですけれども、やっぱりそこに対して、自分自身がどういう行動をして、その行動の結果っていうのは、そんなにまあどうでもいいのかな。まあ、どうでもいいってわけではないんですけども、結果として、ついてくるものをやっているつもりではあるので、これをやったらこうなるよっていうことを意識して動いているから、まあ、結果はもしね、それがダメだったとしても、積み上がっているものってやっぱりあるんですよ。で、まあ、転売だとしたとしても、じゃあ、まあ、例えばね、Amazon がサスペンドされて、一気に、お金がなくなっちゃいましたって言ったとしても、そこまで作ってきた経験値とか、まあ、なんだろうな、スキルだったりとか、ノウハウとかって残るんですよ。だから、お金とか時間とかってどうしても失うものではあるんですけれども、それを使って、積み上げてきたものっていうのが結構重要かなっていうふうに思ってます。なので、単発で月収ね、1000万円とか稼いだとしても、まあ、お金って使っちゃえばなくなるんですよ。で、その単発で1000万稼いだ経歴っていうのも、別にもう時間が経っちゃえば、もう大したことじゃないことになってるんですよね。他の人から見たら。なので、そういった数字を生き勝ってね、やっていくっていうよりは、やっぱり自分自身がこのやってきたもの、積み上げてきたものっていうことに対して納得できるかっていうところを、今年はですね、ちょっとフォーカスをしていきたいななんてことを思っている、まあ2020年の最初ですという感じですね。なので、まあ皆さんもね、これからね、目標を立てる方とか、今後のことを考える方、もうすでにできている方もいると思うんですけども、まあなんか、参考にしていただけたら嬉しいなってことは思ってます。で、一応ね、僕も、やっぱりこれをやっていこうっていうことは、メルマガ、この音声でね、お伝えは皆さんにさせていただこうというふうに思います。まあこれは一応ね、宣言 だったりとか、俺はこうやっていくんだっていうことの、まあ単純にアウトプットだと思って聞いていただけたらいいと思いますし、僕がやっていることが正しいとも思ってませんし、ただ、まあ共感していただける方はね、それってどうやるのみたいなことをですね、お伝えしていくので、まあ参考にしていただけたらというふうに思っておりますが、僕がですね、まあ、情報発信、こうやってメルマガを配信して大体4年ぐらいになるのかな、もうちょっと経つかな。うん。なその辺もね、もうだ雑になってきちゃってるんですけど、まあ大体今4年半ぐらいかなになると思うんですが、そこでですね、やっぱりこの方向性がいいなっていうところは、あるんですよ、軸の部分。っていうのが、物販と情報発信とコミュニティ運営。で、まあちょっとね、最近やっぱり去年ぐらいからかな、結構意識しているのは、投資と経営と、いう、まあ、事業の経営ですねっていう、この4点、まあ5点ですね、っていうところを個人で、やっていくことによって割とですね、自由な生活っていうのは得られるものだと僕は勝手に思っているんですね。なので物販っていうのは物を売る商売なので、まあ基本的に需要がなくなるってことはもちろんないわけですよ。もちろんその商品単位で需要がなくなるとか、プラットフォーム単位で何かができなくなるってことはあるんですけども、まあそれが転売であろうが、自分の商品であろうが、まあメーカーの商品だろうが、まあ代理店を取ろうがっていう話だと思うんですけども、結局物を売るっていう行為っていうのをやり続けるってことは非常に重要だなっていうふうに思います。まあそれはまあ安定的にお金を回していくっていうところだったりとか、まあ世の中の流行に敏感になっていくとか、そういったところにはなると思うんですよね。うん。で、情報発信っていうのは、いわゆる学びのアウトプットだったりとか、まああとは人に伝えたいこととか思いだったりとかの部分なので、情報発信で何か僕は、もちろんね、サービスとかをね、提供させていただくことはあるので、セールスはもちろんさせていただくとは思うんですけれども、情報発信を通してお金持ちになりたいとかっていう思いって全然ないんですよ。いわゆるコンテンツ販売は稼げますよとか、そういうことを言いたいわけではなくて、情報発信っていうのはやっぱり自分の思い、考え方っていうものを、他の第三者の方だったりとか、まあ、自分の関わっている方に対して、共感をしてもらう、手段だと思うんですよね。うん、なので、だからこそ、まあ、それがお金に最終的に変わるっていうところはもちろんあるので僕はやっているんですけれども、なのであとは、自分自身がね動いていないとこう発信もできないし、ネタもなくなってくるわけです。だから学びをするために、情報発信をするために学ぶし、情報発信をするために物販もやるし、情報発信をするために投資もやるしっていう、なんかねやっぱり中心に来るのは情報発信なんじゃないかなっていうのは思ってます。これは別にビジネスの中心というよりは人生の中心ですかね。うん。なので自分っていう人間をの、まあ、かっこよく言えば存在価値みたいのを、アピールする、生きていた証というかですね、そんな感じだと思います。うん。で、そこに共感してくれる人に対しては、やっぱり、長く付き合えるような、ビジネスパートナーにはなっていきたいですし、もちろんお客さんにもなってもらいたいしっていうのはありますけれども、かといって、なんかね、こう、綺麗事ばっかり言って、なんかこう、人に媚びたりとかですね、それでお金儲けをしようっていうのは、なんか、僕の、その、今までやってきたことと反するなっていうふうに思ってますし、まあもちろんお金が稼げるからやっているっていうのはもちろん大前提としてありますよ。うん。ただそこがメインではなくて、それでね、お金を稼ぐっていうことがやりたいわけではなくて、ビジネスを全体的に円滑に回すだったりとか、自分のこう思いとかを世の中に伝えていく、手段っていうのは情報発信だと思ってます。うん。なので今ですねやろうとしているのは書籍ですね。書籍をですね、もうすぐ完成します。多分中旬ぐらいには本屋さんに並ぶかなっていうふうには編集者の方には言われているんですけれども、まあ書籍をやっていきます。で、これはですね、基本的に僕が今やってる物販輸出入ビジネスの話の、まあ初心者向けの、内容にはなっているので、まあそこからですね、まあさっきも言ったように、仲間を作っていくっていうことはぜひやっていきたいなってことは思ってます。で、 3番目がですね、コミュニティの運営になってくるわけなんですが、ここに関してはツールの提供とか卸サイトを今作ってたりとかですね、あとは物流面のインフラを提供したりとか、あとはまあ新しいノウハウとか知識っていうのを提供したりとかっていうことをやっていますということですね。これはまあ本当にこういわゆるねサブスクモデルというやつなんですけども、月額課金でいただいているものなので、それはまあ割とですね安定収入の単になっているものなんです。なので情報発信をして、このコミュニティに入ってもらうっていうのが僕が情報発信をしている理由でもありますし、仲間を作っている理由でもあります。なのでビジネスモデルとして考えるとそういう形になっていますけども、情報発信単体で考えるとまあそこのお金儲けっていうところもありますけども、そうではなくてやっぱり思いを発信する場所であるというふうに思っているわけです。ただですね、2020年は、まあ、物販で言うと転売はですね、僕続けると思います。無在庫も続けると思います。一時ねすごい悩んだ時あったんですよ。無在庫やばいよとか転売やばいよとかね、今も言う人多いじゃないですか。でも物の価値ってやっぱり場所によって変わるし、時代によって変わるし、なので転売をやってることによって得られるものってめちゃめちゃあるんです。もちろんそのメーカーさんとかね、購入者に迷惑かけちゃいけないので、そこは最低限やっていかなきゃいけないですけども、なので転売っていうビジネスモデルが長く生き残れるようにどうやったらいいのかなっていうことを、常に考えていく年にはしようかなっていうふうに思ってます。でもちろんね、メーカー仕入れとか、OEM とかっていうところも自社商品とかっていうところももちろん裏側で進めてはいますけれども、なんかね僕の生き方としてはそっちよりもなんかやっぱ裏技じゃないですけれども、転売っていうビジネスをなんか世の中に認めさせたいなっていう感じで、まあ僕はね逆を行きたいタイプなので、みんながこうね転売やべえじゃん、無在庫もやべえじゃんって言ってる中で、いや俺は無在庫だと、いやメーカーに何を文句言われようが俺は無在庫でお前らの商品を売ってやるんだということをですね、捕ましたらすいませんね、捕ましたらかっこ悪いですけども、ということをやっていきたいななんてことを思っている次第です。であとはね実店舗ついにね今年立ち上げようと思ってます。まあ大体4月ぐらいを目安に今準備をしていますので、なんかねそこの共有なんかもできたらいいななんてことは思っています。なので物販はその転売と実店舗、あとはまあある程度上流の方をやっていきます。もちろん情報収集も兼ねてね、情報発信に関しては書籍と新規書籍から新しい仲間たちを入会してもらいたいなっていうところでやっていきますと。で、コミュニティ運営に関しては、まあ今まで通りですかね。コミュニティに入っているメンバーを、いかにこう効率よく、ビジネスをしてもらうのか、なんかこう、モチベーションが上がらない時にケツを叩いてあげられるかとか、なんかね、そういうことを考えている次第です。なので、今日こうやって皆さんにメールマガジンとか LINE アットで、この音声を流させて、配信をさせていただいておりますけれども、割とですね、なんだろうな、言いたいことを言いたい時だけ発信しようかなっていうふうに思ってます。まあ昔はねやっぱり毎日発信することがいいよっていうふうに思ってたんですけども、今はですねやっぱりコミュニティメンバーが大体今300人ぐらいになってて、これからも増やしていく予定なので、そっちをメインに僕の情報っていうのをお伝えしていきたいなっていうふうに思ってます。別にこうなんか一般出しをするのをねやめているとかっていうわけではないんですけれども、なんかそのパワーバランス、どこにパワーをかけるかっていうところの話だけなんですが、ちょっとね日刊メルマガだったりとか LINE の配信、まあ最近去年もちょっとサボしたんですけども、ちょっと頻度は下げていこうかななんてことを思ってます。なので僕からメールがちょっとよく来るなって思ったら、なんかコミュニティとか売られるんじゃないかなというふうに思っていただけたらいいんじゃないかな。だからそれがまあ嫌だったら、ね、どっかで配信解除とかブロックとかねしていただければいいかなっていうふうに思いますし、なんかねYouTube を頑張っていこうとか SNS を頑張っていこうっていうことは特には今のところは考えていません。もしね言いたいことが、世の中に対して言いたいことがあった時に YouTube を撮るとかね、あとはこうやってメルマガ読んでくださってる方とか LINE を見ていただいてる方に対してなんか伝えたいっていう時はやっていきたいなっていうふうに思っているんですけども、まああとはねブログはちょっとね頑張ってやろうかなっていうふうに思ってます。やっぱりね、YouTube とか SNS ってね集客の道具ではあるんですけども、ブログってやっぱりもう自分の分身だと思うんですね。なのでやっぱりこう僕っていう 人間に対して興味を持ってもらった時にブログを見てもらって僕の考えとかが全部書いてあるとかだったらねなんかこうやってる意味があるかなっていうふうに思うんですけど、なんか YouTube でお客さん、新規のお客さんいっぱい取りたいなとか、広告って、まあ、広告はでもある程度やるかな、広告は僕ね今ブログにかけてるんですよ、自分がちょっと伝えたいなっていう記事があった時に、まあ、そんなね、数万とか数十万とか書けないですけども、まあ、数千円単位ぐらいでこのブログ記事ちょっと読んでもらいたいなっていう時があった時に広告をかけたりはするんですけれども、なんか SEO がどうのこうのとかいうことはほぼやってないですね。やってないとかもうわからないのでそこは学ぶ気になってないっていうだけなんですけれども、なのでそんな感じですね。すごいざっくばらんに話してしまったんですが、この音声で伝えたいことっていうのは、僕がやってるビジネスモデル、物販×情報発信×コミュニティ運営で、そこに関わっている、まあ、投資だったりとか、経営ですね、会社経営っていうところの知識とか実践をしていくのがいいよっていうことがまず一つ、それを僕は2020年も実践していきますよっていうことですね。で、年末年始だからって言ってなんかこう心、改まってですね、これを頑張ろうとかこういうふうにやろうとかっていうのはもちろん節目としてねやる必要はあると思うんですが、普段からそれをやっておこうぜっていう話がもう一つで、あとはですね、情報発信に関しては書籍が出るので書籍買ってくださいねっていう、これ言ってないか、言ってないですけども、書籍買ってくださいねっていう部分と、コミュニティ運営をですね、相変わらずというか、今年も頑張っていこうかなっていうふうに思っているので、ちょっとそっちへのパワーを使っていこうと思うので、ちょっと日刊の配信が減っていきますよっていうことは、ちょっとご了承いただきたいなっていうことだと思いますので、総じて言うと、コミュニティをそのうち、なんていうのかな、オファーをさせて、オファーというか、ご案内をさせていただきますので、興味ある方はですね、そこから、ご入会いただいたりとか、セミナーもね、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思ってますね。月1回とかのペースでね。なので、その辺はちょっとね、コミットしちゃうと、セミナーやってねえじゃんみたいになると困るので、あんまりこう、外部向けのものに関してコミットしないように。すいませんけどしようかなっていうふうに思ってます。なのでちょっとね、こんな感じでやっていきますけれども、年末かな、年末ですよ、年末に書いたんですが、結構ね、僕のメルマガ読者さん増えてるんです。今2万人近くまで増えたので、千葉の勝浦市とね同じぐらいの人口の方に僕のこういうね音声とかをお届けできるようになってきたなと、なんか長くやってきただけ、長くやってきたの本当に良かったなっていうふうには思ってます。なのでですね、何が言いたいのかちょっと最後分かんなくなってきましたが、ちょっと2020年の新年のご挨拶ということも書けまして、今年もよろしくお願いしますということで音声とさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。